こんにちは、こんばんは、宮地です。聞こえてますか？やっほー。こえます？こんばんは。やっほー。お風呂でスペース中です。こんばんは。きっとうるさいと思いますが、るさい？ 換気扇つけちゃってるんですよね、今。大丈夫かな？こんばんは。そう、久々のスペースです。今日はハッピーバレンタインですね。ハッピーバレンタイン。また？うるさくない？よかった。皆さん、今日チョコ食べました？私の中では、まあ男の子に女の子がチョコをあげるという、そういうイベントだと思ってたんですけど、最近はね、自分にチョコをあげるというイベントになってまいりました。最近ほんとね、なんか珍しく作ってなかった気がするので、でも去年か、去年作らなかった。去年は確か自分にチョコレート買って食べて美味しかったみたいな感じだったんですけど、今年は作りました。皆さんどうですか？写真見ていただけましたかね？そう、パウンドケーキをね、作りました。なんかね、昔は生チョコとかトリュフとか、そういう結構もったり系食べがちだったんだけど、最近ちょっとね、胃がね、結構、うってなっちゃうんですよ。結構連続して食べると。なので、まあ、チョコは好きだけど、まあ、ちょっと今回はパウンドケーキ、結構、パウンドケーキ好きなんですよね。あとマフィンとか。なので、そう、一度にでかい型に入れてボンボンボンってできるパウンドケーキにしました。そう、今日ね、5つ食べました。できてすぐ、できて割とすぐ包丁入れて、何切れになったんかな、あれ全部で。写真見てみるか。何切れになったんだろう。結構ね、できて。1、2、3、4、5、6、7、8。わかんない。1、2、3、4、5、6、7、8。ま、10切れ。10切れくらいになって、で、ちょっと、食べ過ぎかなと思いつつ、まあ、今日では食べきれんかなと思っとったけど、今日、隙間だけ食べちゃおうと思ったら、そう、誰かのリプに勇気もらったんだよね。あ、そう、バレンタインデーだから、今日はチョコは0キロカロリーですみたいなリプで勇気をもらって、あ、そっか、今日はバレンタインだからチョコ関連のもの食べても0キロカロリー。え、マジかと思って、それに、そのリプに背中を押されて、5切れは食べましたね。でも半分って感じしなかった。多分ね、細いやつ食べたんだと思う。あれね、まばらだったから、切った大きさが、太さがね、均一に切れなかったから、まだね、大部分余ってる印象だったんだけどな、5切れも食べたの。ってことは半分になるのかな。 半分以下ではあるんですよ、一応。 量はね。美味しかった。ただ私のね、ミス、牛乳を買っておけばよかった。牛乳もあったらさらに美味しく食べれたなっていう感じでしたね。そう、めちゃめちゃ美味しかった。マジでこれは、私あとね、明日食べるパウンドケーキも楽しみなの。今日は割とこう作ってほやほや、あったかい状態のものを5切れ食べたんだけど、明日は冷蔵庫に入れて、ちょっとこうギュッてこう身が引き締まるというか、中がちょっとこうギュッて冷たくなって凝縮する感じのパウンドケーキ、しっとり しっとり寄りになるのかなと思って、今日はなんかふっくら、中は、あ、中じゃない、外はカリ、中はふわっていうパウンドケーキになってたんですけど、出来たてだから。明日はまた違ったパウンドケーキの良さが楽しめるんじゃないかなって、すごく、すごく楽しみにしています。そう、今日マジでやばかった。大成功。外カリ、中ふわ。もうね、マジでみんなに試食会とか開いてあげたいレベル。さすがにみんなに配ろうと思ったら一切れは多いから、もう本当に正方形、ちっちゃくちっちゃくこうね、して、一口サイズ、爪楊枝サイズとかにしてあげて、みんなに、はい、並んでくださいって、宮城のバレンタインチョコ試食会ですみたいな感じで配りたいレベルだった。マッチ、綺麗に焼けてたでしょ。そう、中は正直何も入ってなくて、ドシンプルな、チョコのパウンドケーキって感じなんだけど、上にね、板チョコを、私の素手で、私の、もう私が食べるから別にいいでしょ？そう、私が 食べるから、私の素手で、ちょっとこう、半ば溶けながら、板チョコをね、こうやってパキッパキッパキッパキッって楽しく、そう、みじん、木っ端みじんにしたものを上に散らして、それで焼いたから、上のね、板チョコをこう散りばめた後、こう焼いて出来上がった後の、そのチョコの部分が焼きチョコになってて、めちゃめちゃ美味しかった。なんかね、ベイクっていうチョコのお菓子食べたことある人います？ベイクっていう、焼きチョコっていう風に、多分、カテゴリーではそういう商品なのかな。なんか本当あの感じだった、ベイク。いや、もちろんベイクの方が美味しいですよ。ただ板チョコを焼いただけで、あんな風にオーブンで焼いただけで、あんな風に美味しい焼きチョコができるんだと思って、もう最高でした。そう、食べたことない。私大体のお菓子はね、もう全て食い尽くしてきたので、あらゆるチョコのお菓子に精通してるんですけれども、皆さんも見習ってね、私を。そう、あ、これ新作なんだ、ふんって、よく子供たちに混じって、でかい大人、でかい女が一人こうやって、これ新作？ってずっとお菓子の棚の前にずっとこう立ってね、いろいろ吟味してるから めっちゃ恥ずかしいよ。まさくん？まさくん？もうお菓子選んだ？ってお母様方がこう迎えに来た時、私すごいあたふたする。あ、やばね、恥ずかしい。まさくんたちに混じって私真剣にお菓子選んでたんだけど、みたいな。そう、新作のお菓子とかも結構ね、チェックしてるので、任せてくださいっていう感じなんですけど。たけし？たけしもお菓子選んだ？1個までって言ったでしょ？もうっていうのを聞きながら、私はこう、どうしようかなと。最近ダイエットしてるから、チョコってやっぱ危ないのかなって、こうしっかり後ろの成分表を見て。カロリーはまあまああるけど、これ糖質意外と少ないんだ。じゃあいけるか？みたいなことをずっと複数のお菓子を手にして、並べて、比べて吟味してる。結局全部買っちゃうんですけどね。本当に。子供にお菓子選んでる風な主婦のふりして乗り切ろう。そんな風格出せるかな？私お母さんみたいな。もう普通に食いしん坊お姉さんみたいな風格しか出ないと思う。見たまんま。あ、人ごとじゃないわ。独り言言えばいい？うちのたけし何か気に入るかしら。白々しい。絶対あの女、たけしとかいう子供いなくて、絶対自分に選んでるだろ、あいつ。あいつ絶対息子とか、いや、いるかわかんないけど、いたとしても絶対自分のためにお菓子選んでるよ、あの真剣さは。あの真剣な眼差しで適当に子供いる風を装っとく。うちのりなちゃん何が好きだったっけなとか言いながら、成分表見るやついる？お母さん。りなちゃんちょっと最近太ってたから、あ、こっちはちょっと糖質が多めなのね、炭水化物もちょっと多いし、そこまで気にするお母さんいないからね。 そうなんですよ。いや、マジで美味しかった。本当に食べてほしい、みんなに。よいしょー。気持ちいい。あ。
風呂自動切っとかなきゃ。すいません、風呂自動足で今スイッチをオフにしました。みんなやらない？これ、足で風呂自動を切る動作。私大体のものを足で押しちゃうんですよ。あ、もちろんあの人がいないところでですよ。やっぱ自分の家っていうパーソナルスペースだからこそ、あの成し遂げる技というか。 やるでしょ、みんなだって。そう、私もやるの。私だから足すごい使えるんですよね、自分の足。だいたい物が机から落ちたりして、なんかこう事務作業とかやってて、あ、やば、ボールペン落ちちゃったって時は、だいたい足で拾います、こうやって。よいしょ、よいしょ、よいしょって。 もう、足技マジでやばい、私の足。大体のことならできると思う。まあ、拾うは初歩の初歩でしょ。あとは何だろうな。あと、掃除も足でやることがある。コロコロ、ミニサイズのコロコロ、洗面所にいつも置いてて、私、髪の毛結構ほら、乾かしてると、女の子とか特に長いから目立つじゃない？落ちると。だから、いつも髪の毛を乾かした後は、コロコロをするっていう習慣があるんですけど、その時も足でやる。足で柄を掴んで、右足でこう、コロコロ転がして、髪の毛を全部、そう、排除する。すごくないですか？コロコロ足はまだ、全然初級かな。中級ぐらいになると何かな。あ、まあ、ひねるとかもそうか。シャワーの、出すところがちょっと下側についてるんですよ、うちの家。なので、それも大体足でピシピシピシって。あれはなんで中級かっていうと、結構行き過ぎると、止まるを過ぎてこう、下のこう、なんていうんですか、シャワーじゃなくて、蛇口から出るようになっちゃってるから、その中間に止めるっていうコマンドがあるから、コマンドじゃないな、ところがあるから、止まるっていう場所があるから、そこを行き過ぎないようにこう調節もできる。ちゃんと毎回足指でひねるところをこうクイッてやって、止まるで絶対に停止できるっていうのが私のこのテクニック、中級かな、足技中級テクニック。上級何かな？上級か。上級は猫ちゃんを撫でる。私、足でたまに猫ちゃんを撫でることがあるんですけど、私がやっぱ、防音室で普段仕事とか作業とかをしてるときに、録音以外のときは、基本、やっぱ長時間いるので、開けっぱなしにすることが多いですね、防音室のドアを。ちょっと、配線ガジガジ、コードをガジガジするところがちょっとたまに傷なんですけど、まあ、それはね、気づいたら注意するという感じで。また最近開け放してやってるんですけど、猫ちゃんが足元にね、寝そべることが多いんですよ、私の足元。そういう時は足でこうやって、サラサラ、サラサラって撫でてあげます。気持ちよさそうな顔しますよ。さすがに 失礼。さすがに、顔周りの、首の下とか気持ちよがるじゃないですか、猫ちゃん。さすがにそこはね、足ではできない。あれは手の所業、手のテクニックが必要なんだけど、背中、首の後ろから背中にかけて伸びる動作は、足でも全然気持ちよがるから、足でこうやってやってます。で、たまに噛まれます、足を。結構ね、うちの猫、噛み癖がついてるかもしれないですね。昔から手足で遊んであげてたので。でも、必ず甘噛みでやってくれるので、安心して噛ませることができます。むしろ噛んでって、いつも手足を差し出して、うちの、ね、姫様に噛んでいただいております。あ、気持ちいい。あ、絶妙です、姫様。もっとお噛みくださいと言わんばかりに、私のね、足指と手指を差し出して、いつもね、噛んでいただいてます。マジでね、私が実家で飼ってた猫は、ひっかき傷も噛み跡も結構あったんだけど、うちの今の姫様はですね、マジで噛み跡つけられたことほぼない。子供の頃はちょっと手加減ができなかったけどね、今、もう立派な大人猫ですので、 ちゃんと手加減して遊ぶときのやっぱ紙の強さを意識してハムって噛んでくださるので、もうあ気持ちいいです、もっとってやってるともう飽きてふいってやられるから、あもう終わりですね、あ戯れのお時間ありがとうございました。うん、そう甘噛み、しかも爪もね出されたことない、私あお風呂で猫ちゃんをあの汚れたところ洗うときとかはさすがに爪が立つけど、あのそのだから一回全裸で猫ちゃんをお風呂に入れたときはもう体が傷だらけになりました。ギャーもう爪を立てて猫ちゃんも必死に高いところに登ろうって、水からあのシャワーから避けるためにあの必死に高いところに登ろうとするんですよ。一番お風呂の中で高いところどこだ、そう私のあの体、私の首らへんをめがけてさ、足元からこうずいずいずいずい爪を立てて必死によじ登ろうとするわけですから、ギャーもうピューピューピューピューあの引っかき傷から血が出て大変だったんですけど、まあ、それは私が悪いからね、私も入れ方がちょっとまだなってなかったから、初心者だったから。そうなので今はね、さすがに全裸で猫ちゃんとお風呂に入ることとかはなく、完全防備な服でお風呂に入って、その後びしゃびしゃになった服を脱ぎ捨てて自分も自らお風呂に入るというムーブをね、ムーブメントをかましてるんですけどそう、何の話、そうだから爪をその時以外は全く立てないんですよ、あの子優しくないですか、うちの姫マジでやばい、本当にいい子、一切私にじゃれてる時とかも爪が立ったりしないの、爪があの伸びてないとかじゃないんですよ、伸びてて、あそろそろ切らなきゃなと思ってる時でさえ爪を立てずに私と遊んでくださるんです。なんて優しいのと思って、そうで寝る前は必ず私のあの上に、まあ、これは仰向けの時に限ってなんですけど、仰向けになったらもう確実に登ってきてくださって、いや横向きで寝てても側面に登ってくるから、私があちょっとくつろぎづらいですよねって仰向けになったらそこで落ち着いてくれるみたいな感じ、側面でも登ってきやがりますからね、私は普通の女性、一般女性に比べて横幅がちょっと多少々あの大きめ太めですから、猫ちゃんは全然そこに上がろうと思える幅はあるんですよね。そうでもちょっと座ってくつろぐにはちょっと幅が足りないから仰向けになるようにしています。何の話バレンタイントークしようと思ったんだけど、なんか猫ちゃんトークになってますね皆さんバレンタインね、そうそう、ニコニコの会員で継続して私の会員でいてくださってる方は継続特典としてバレンタインブロマイドが送られたと思いますが、皆さん喜んでいただけましたでしょうか。少々エチカワな衣装を着て自撮りして、カードという形でね送らせていただいております。そしてまあ私といえばね、あの声の活動者なのでボイスもね、バレンタインボイスも、付けさせていただいております。 QR コードで、ダウンロードして聞いてくださいねという感じで、はい、ボイスの方も楽しんでいただけていたら幸いです。いかがでしたでしょうか、甘々なね、チョコよりも甘いとろけるね、バレンタインボイスをお届けできたかと思いますね。来年のバレンタインも今から楽しみにしていてください。あ、そうで一応救済措置じゃないんですけど、ニコ生の会員じゃないよとか、継続特典会員だけど継続特典もらえなかったよって方のためにですね、支援で後日ちょっとそのバレンタインブロマイド用にあの買った衣装の写真、そんなに何パターン撮ってるわけじゃないんで 1,2 枚ですけど載せるのは、ただブロマイドもらえてない方も見れるように、あとデータ媒体でそのバレンタインブロマイドの写真が欲しいよって方いらっしゃるかなと思うので、こちらは支援でね後日記事としてあげようかなと思っております。バレンタインボイスはねちょっとその
継続会員様のみの、ね、特典に なるかと思いますので申し訳ございませんという形なんですけれども、写真はね楽しみにしていてくださいねあ、そうそう、ファンの方が何人か宮地さんに作りましたみたいな、あのチョコのね、なんかお菓子のお菓子、手作りのお菓子の写真を一緒に載っけて宮地をスコレタグでツイートしてくださってて、もうどれも美味しそうだった。え、てか、え、私が作ったパウンドケーキ一番簡単なんじゃないのって思うくらいめちゃめちゃ手の込んだチョコレートスイーツを皆さん作ってくださってて、すごいと思って。さすがにその人のツイートまであの飛んだりはしてないから、その人のところまで飛んだりはしてないから、わかんないけど、わかんない。宮地さんに作ったよって言っときながら、いろんな活動者に、あの、〇〇さんに作りました。〇〇さんに作りましたって送ってるのかもしれないけど、でもとりあえず、私は信じるからね、宮地さん。あ、私のためだけにこのお菓子を作って、あの、写真を撮ってツイートしてくれたんだって、私は信じていますので。いや、いいんだけどね。あの、〇〇さんのためにつって、50人ぐらいあの、ね、かけて、ツイートしてても全然いいんだけど、嬉しかったです。男性からのバレンタインギフトもいいですよね。うん。もう今はね、あの、多様性とかね、ボーダレスな、社会を目指そうみたいな動きになってますから、別にバレンタインだろうが男性から女性に送ってもいいじゃないかと、ホワイトデーだからって女性から男性に送っちゃいけないなんてものはないと思っていますのでね、皆さんどんどん自分の気持ちを伝えるね機会を逃さずね、伝えたいときは伝えてあげてください。私は少なくとも今日すごく嬉しかったです。ありがとう、ハッピーバレンタイン。そう、バレンタインね、すごい、なんか思い出ありますか？私は特に、まあ好きな男の子に渡したことはありますよ。ありますけど、やっぱりあのちっちゃい頃の記憶がやっぱ多いのかな。なんかね、大きくなってそれこそ多感な時期を経て高校生になってからのバレンタインの思い出あんまりないですね。あんまりない。恋人、当時付き合ってた恋人にあげたとかっていうのはあるけど、それもね、作ってないの。あのね、私、なんか作ると、なんか嫌かな、みたいな。なんかね、一時期、その、それこそツイッターを結構見始めてから、なんか、女の手作りチョコは怖いみたいな、なんかそういうつぶやきを結構見ることが増えて、なんか、俺の元カノはチョコに経血を入れていたとか、唾液を入れたとか言ってた。髪の毛が入ってたとか、なんか、え、なんかそういう女子がいるんだって思って、まあ、髪の毛はもしかしたら濃いかもし、濃いっていうかその濃いじゃなくて、普通に事故で入っちゃった、事故っていうかその普通にハラリと入っちゃったのかもしれないけど、なんかそういう風にこう男性が要は女子の手作りチョコは怖いぞみたいな、なんか呼びかけをし始める流れになってから、ああそうなんだと思って、私もその頃から多分当時付き合っていたあの彼がいても全然手作りをあげようっていう気にはならなかったんですよね。買った方が嬉しいだろうなみたいな。で、私もなんか作ったことはねほぼなくて、それ以来ねえ、こういう活動者になってからなんか、あ、バレンタインだしチョコ作ろうかみたいな、イベントごとに乗っ取ってチョコを作ることは増えて、だからね、なんかちゃんと渡すみたいなことはね、できてないんですよね。できることならね、可能であれば私もね、せっかく作ったし食べてほしいとは思うんだけどね、やっぱこのご時世もありますからね。でもファンなら気にしないでしょファンなら気にしないよね。私の皮脂油が入ってようがね、私の唾液、私よく結構独り言喋りながらチョコ作るからの、ね、私の唾液が入っていようがね、しぶきが入っていようが別にみんなが喜んで食べてくれるもんねファンだったら何してもいいと思ってるのやばいよね。いやでもそう、私もできれば食べてほしかったんですよっていう思いをねここで伝えて、 残りの5切れは全て。明日で食べたら多いよな。でも明日だってもうバレンタインじゃないしな。バレンタインならチョコのもの食べても0キロカロリーっていう理論自分で信じて食べたから、やっぱいつまで持つんだろう。はい、皆さん、自分で作ったバレンタインチョコ過去パウンドケーキなんですけど、これって用冷蔵、まあ用冷蔵、冷蔵保存で何日まで持ちますかね。明日までだったら私急いで食べるけど、他のご飯全部抜いて、どうですか？な、教授？リアリ？さすがに冷蔵庫入れてるから明日は持つでしょ。明日一日は持たない？え、1週間も持つの？あ、火が入ってるからまだ、あ、だよね。じゃあよかった。明日、明後日だったら食べれるわ、私。そう、今日はちょっとさすがにね、うっとってなったんですよ、大きいで食べて。ちょっとね。あ、加熱してるから理論で、なるほど、2、3日は余裕なんだ。OK です。そう、明日、明後日で食べようかな。ありがとうございます。1週間どうだろうね。一応ね、そう、オーブンで、170度に予熱したオーブンで、50分ぐらい焼いてるんですよ。ゼロカロリーなのは今日だけ。だよね。だよね、とか言って。もう会話がアホです、これ。会話がアホです。そう、なんかね、生クリーム欲しくなっちゃって、私。ちょっとやっぱパウンドケーキって、こう、やっぱりこう、量を食べるもんじゃないんですよ。今日5切れ食べた女が何言ってんのって感じなんですけど。やっぱあれ、なんだろう、生クリームとかあるとさらにこう進むなと思って、明日買ってこようかなと思って。ほら、もともともう、生クリームになってるやつあるじゃん、こう絞れば出てくるやつ、あれ買ってこようかなと思って。生クリームつけて食べたいって思っちゃったんですよね。そう、あとね、ナッツも散らしたい。生クリームとスライス、スライスアーモンドでもいいな。スライスアーモンドオアナッツ、なんかちっちゃい砕いたナッツを散らして食べたいなってね。そう、ダイソーとかにあるからちょっと買ってこようかなって思ってます。より美味しく食べたいですよね。せっかく食べるんだったらね、なんか嫌な思いして、あー太るなーとか思いながら食べるよりも、思いっきり美味しく食べてやろうというのがミハシワールドです。そう、やばい、暑さ、のぼせてきちゃった。ねえ、そう、素敵なハッピーバレンタイン、素敵なバレンタインになりました。できればね、料理配信したかったんだけど、ちょっと環境的に防音室で調理はできないですね。ってな感じで。あ、そう、私節分にさ、節分もあれだよね、恵方巻き食べるシーズンだったのに、私今年食べてないんだよな。私ね、ちょっと実家に帰省してて、でダイエット中って言ったから、なんか親がすごい協力的で全然食べさせてくれなかったんですよ、向こうに行っても。まあ、多少外食はしたけど、ご飯はやめときなさいみたいな、すごい協力的すぎて、ちょっと痩せられたけど。ひなられも、ひなられは1袋買っててくれたんだけど、それは食べた。本当はいつも5袋ぐらいうちの親買ってきてくれてるんだけど、それはね、ちょっとさすがにやめたって言われて、1袋しか食べられなかった。美味しいの売ってるじゃん。私去年も美味しいの食べたんだよな。なんかスーパーで買ってる、もうなんか結構サーモンとかマグロとかいっぱい美味しいのが、お肉とか入ってるやつの中からなんか選んで、あ、韓国風のやつを食べたかな。もうね、とにかくおまきシーズンすごい楽しみにしてたからショックです。 みんな恵方巻き食べた？私は食べてない。最近そう、恵方巻きもいろんな種類あるらしくて、デパ地下とか行くとめっちゃ高価な恵方巻きとか売ってたらしいから、増していきたかった。うわーと思って。いいな、海鮮恵方巻き絶対おいしいやん。マグロとかサーモンとか、それこそね、たくさん新鮮なお魚が入ってるやつでしょ。うわー食べたー。それ一本でもうめちゃめちゃ満足するやつだ。いいな、私も食べたかったな。あ、魚苦手なんだ。私はね、魚とお肉同じぐらい大好き。もういつも食べ物の話になりますね、ごめんなさい。私それ以外に話す、あの、なんだろう、引き出しがないです。食べ物のことなら永遠に喋れるんですけど、それ、あ、他にもあった引き出し、皆さん聞いてください。今日の24時59分から MBS にて、私の推しドラマ美しき彼のシーズン2第2話が放送されますね。あの、美しい彼っていうのをですね、あの、まあ、一言で言えば BL ドラマなんですけど、あまりなんかその BL だって言って、あ、なんだ女性向けかって思ってほしくない。あ、でもね、あのシーズン2から見るのは実はあんまりおすすめしなくて、あのちゃんとシーズン1から見てほしい。あ、もうネットフリーの配信終わったかな、まだ配信されてるはず。2月の20何日まで配信されてたから、みんなぜひ見て、ネットフリーのシーズン1。こっから見ないと、正直シーズン2から見るとなんかもう両ネタバレすると両思いになっちゃってるから、ちょっとあの、なんだ、ただイチャついてるだけじゃんカップルがっていう印象を受けても、正直仕方がない。シーズン1から見てほしい。じゃないとシーズン2からのあのイチャつきぶりっていうのがどれだけ尊いのかっていうのがわからないと思う。ちゃんと見るんだったら、あの真の意味で楽しんでほしいから、やっぱりシーズン1からぜひよろしくお願いいたします。1話がね、ほん、まあ、確かに1話のなんかこうまとめみたいなのは、確かにだ、あのシーズン2の1話の最初の方で、まあ、簡単にまとめて放送されてるんですけど、それだけじゃやっぱ集約されてないと感じちゃう、え、あのシーンは、あのシーンは、え、あのセリフはっていうのが全部やっぱね、載ってないから、みんなにはそこも含めて楽しんでいただきたい。とっても面白いので、ぜひ皆さん見てください。私はもうそれを楽しみに今日生きておりましたから。そう、正直ね、材料買ったけどめんどくさくて作るのやめようかなと思ったんですよ、バレンタイン のお菓子。別に1日遅れでもいいかとか思って、別に1日遅れのバレンタインとかって打てば、みんな、あ、まあ1日遅れたんだとかで、当日にそこまであのお菓子を作ってアップするというなんか必要性ってないかなと思って、私のデブ症、デブ症っていうか違うな、あのめんどくさがり屋の部分が出ても、別にお菓子今日作んなくていいかって思ってたんですけど、え、待って、今日美しい彼あるじゃん、え、頑張ろうみたいな感じで、マジでそっから私家事も全部頑張った。今日 何やったか言っていい？お掃除、夕飯の買い出し、まあ、銀行行って振り込み、コンビニに行ってちょっとあの ATM で手続きからの、あのね、帰って洗濯物を干すね、で取り込む、でその間に、まあ、ずっとお掃除は継続していて、で、まあ、仕事部屋のお掃除もして、お掃除しすぎで、猫ちゃんのおやつも買ってきたから、おやつの時間、それは別にいいわ、それは至福の時間だわ。で、あの排水溝の掃除、水回りのお風呂と手洗い場 あの排水溝のお掃除、ゴミ出しで、あと何でしたっけ、洗濯物まだ畳んでない、何したっけ、あと、あ、そう、お菓子作りも頑張った。でその後、あ、違う、ご飯、あ、違う、ご飯を食べて、あ、ご飯を簡単に作ってお菓子作りをした。偉くない？ もう本当に今日はね疲れたんですよ。なんか一気にいろんなことしすぎた。
猫の爪切りました。
猫の爪切りは、まあ、猫ちゃんがまったりしてる時だから正直全然苦痛じゃなかったけど、本当に大変な時はねあるんですよ。一応起きてる時に抱っこしてやるとたまにちょっと暴れちゃうので、でも基本いい子。動画とか見てると猫の爪切り本当に大変なんだなって。他の猫ちゃんめっちゃ暴れる子おるから、あの洗濯ネットとかに入れてそれこそしなきゃいけないって子もいる。なんか私はまだ比較的楽だなって。
うん、
本当にすごい。あとメールの返信、請求書発行したりとか、まあ、事務作業ですね。あとは、頑張ったでしょ。あとは音声編集、カットだけやった。カットだけやって、ノイズ除去はしてないから、ノイズとかのリップノイズ編集はしてないから、まあそれは明日以降かなってヘペロって感じなんですけど、本当に疲れた。みんなもお疲れ。私なんかこんな手でもないよね。みんなはもっと大変だと思う。本当にお疲れ。みんなたくさん体いたわって、はあ、そう、やっぱバレンタイン今日しかないから今日はあげたいとも思ったし、全部美しい彼のおかげ。美しい彼ありがとう。私にやる気とモチベーションを与えてくれて。一緒か、やる気とモチベーションって。美しい彼ありがとう。私の推し、推し格、推し格を応援してることが私の生きがい。清い平、いつまでも幸せでいて。そして平、もうちょっと、もうちょっと自分自信持ちな。私自分に自信がなければないほど魅力的だって思ってたんですよ。他の人に対するあの目も自分の中でもその謙遜する心って美しいなって、日本人特有だと思うんですよ、謙遜する心って。いや自分なんかって言って自分に対するその向上心をあの認めてる部分と、あと他の人をリスペクトするっていうその気持ちが共存した時に出てくるんですよ、謙遜。いやいや自分なんかっていう、私その日本人特有の意識っていうか、そのなんだろう、すごい素敵だと思ってて、私も結構よく謙遜しがち、謙遜しがちって自分で言っちゃった、恥ずかしい。でもあんまり思い上がらないようにはしてるんです。すごいよって褒められても、いやいやいやいやみたいな。昔からそうだったんです。みやちゃんすごい、テスト100点じゃんみたいな。そうだし、自慢じゃないけど結構昔からテスト100点取ってたんです。で友達に、みやちゃんすごいみたいな、あんたまた100点取ったのみたいな。でいやいやもう全然すごくないよって言ってたんですけど、いつしか友達にブチ切れられて、今もそのことは仲いいんですけど、であんたさすごくないって言うのやめなよって言われて、だってって言ってたら、だって私この点数だよっつって、なんか30何点みたいなテストを打つってあのさ、少なくともあんたより低い点数取った私の前で自分のことすごくないって言うのやめてくんないって、そこは認めた方がいいよ。しかもあんた私の好きな男と両思いだったよねって、それもさ別にすごくないなって言ってさみたいな。あんたたちラブラブじゃんって言った時、そんなことないよって言ってたよね。いやいやいや、私 あいつのこと好きだったんだけどみたいな。そっか、なんかそれって謙遜することって時にこう人からそういう風に映るんだって思った時にすごい反省したんですよね。なんかそっかみたいな。あ、小学校の話ですよ。好きな男の子と両思いだった分かな。その男の子女子の全員が一回は好きになってみたいな男の子だったから、大体みんなその子のこと、人数が少ないからね、その男の子があの 4,5 人しかいないみたいな状況だから、極端に言うとそりゃみんな全員好きになるよみたいな。大体どの女子もどの男子一回はあの好きになったかもしれない、そういう狭いコミュニティの中で生きてましたからね。うん、その子がプレイボーイとかじゃなくて違うの、コミュニティが狭すぎてみんなもう
男がそんだけしかいないからそいつ好きになるしかないの。だからびっくりした。私高校になって、要は生まれ育った地元を離れてちょっと大きい高校にいた時に、待って、こんなにかっこいい男の人いっぱいいるじゃん、マジ、今までのあの男たち、あの男たちも素敵だったけど、待って世界広すぎるじゃんみたいな。そういう要は犬の顔も変わったね、なんでこの話になったかっていうと、そう、ケイソン、ヒラもね、さっきの美しいからの話に戻るんだけど、ヒラとキヨイっていう推し活の中のヒラが結構ね、ケイソンっていうか自信がなさすぎて、いやいや俺なんかがキヨイとみたいなタイプなんですよ。ああキヨイは俺と住む世界が違うんで、俺は理想のようにキヨイを思うことしかできない、気負いのない世界で僕は生きている価値なんてない。もうこれって、自信のなさが現れ、態度とかにもすごいそれが出てて、なんか私も最初はヒラの気持ちわかるよみたいな、なんかキラキラした人間たちと自分がこう絡むなんてことがそもそももう夢みたいなことで、なんかふわふわした気持ちになるし、この人と同じ土俵に立ってるなんて思えないよね、わかるわかる。でもなんかヒラとキヨイがそれこそ両思いみたいになってね、シーズン2からそういう感じの関係で始まるのに、なんかヒラがまだそういう感じなのね。それに対してキヨイがちょっと苛立ってるように感じて、なんでこいつなんか俺からの好きを素直に受け止められない、お前はかっこいいんだよちゃんと普通にしてればみたいな、俺なんかって言うけどお前はかっこいいのみたいな。それを聞いて、あ、ヒラあんた私と一緒じゃん、あんたもうそろそろ自分に自信を持ち始めた方がいいかもって思ったんですよ。なんかそう、だから何が言いたいかっていうと、やっぱりなんだろう、人と向き合う上でもある程度自分に自信を持ってないと、やっぱこう意思疎通が難しくなる瞬間があるんだなと思って、自己肯定感ってある程度やっぱ必要なのかなって思いましたね。自分が他人と関わるっていう世界に生きてる以上、そう、悪く言えばやっぱ卑屈に感じちゃうんだよね。いやだからヒラも頑張ってほしいと思って、私もだいぶ昔よりは自分に自信を持って、私マジで自信なかったんですよ。なんかうわなんか周りすごい声優さんばっかりなのに、なんか私なんかが絡んでていいんだろうかって、私なんでこんなになんかファンがいてくれるんだろうってマジで思った時期があって、そ、違う、これ自慢とかじゃなくて、私なんでこんなに演技も下手だし別に声も大して可愛くない、なんかなんでこんなにフォロワーとかファンの方がいつもリプとか送ってくださるんだろうってマジで思ってた時期があって、もうなんか嫌だったんですよ本当に。単純に正直すごい自分にしては数字がすごいあると思ってて、そのフォロワーとかね、リプの数とかいいねとかマジで見合わないと思ってたの本当に。今も思えてないんだけど、そのちゃんと自信満々には言えないんだけど、運が良かったなって思ってる部分は正直、てか運は正直めちゃめちゃある。ただなんかみんなが宮井さんすごいですよって言ってくれてるのにもかかわらず、いやマジで運が良かっただけなんだよなみたいなYouTube ライブがそう大して流行ってない時期に YouTube ライブを自分が始めて、で ASMR っていうジャンルもあまり未開拓な時に配信をやれたのが良かったんだよな、本当それだけなんだよなみたいなところがずっとあって、なんかファンの気持ち、そういう声援も正直響いてない時があったんですよ。ああこう言ってくれてるけど、まあ運がいいだけなんだよなぶっちゃけみたいな。いやなんかそれも正直失礼だなと思って、途中からなんかなんで気持ちを正直に素直に受け取れないんだろうじゃないけど、でも
ね、そう思っちゃう気持ちも分かってほしい。私本当に自分に自信がなくて、正直演技とかもねマジで下手くそだし、今はね多少マシになったかなって思える部分はあるんですよ、過去のとか聞いて。そうだから過去のを一緒に聞き返す放送をしたいんですけど、みんなと一緒に宮実況チャンネルとかでいつか聞き直したい。でもそう、なんか謙遜とかじゃないな、それは単純に自信がなかったんだな。今はある程度自信が持てるようになって、心に余裕ができて活動できてるし、なんか活動者、他の活動者さんとか声優さんと絡む時もちょっとだけ前を向いてコミュニケーション取ろうとすることができるじゃないけど、自分なんか自分なんかっていう気持ちはね前より減りましたけどね。なんかそれを卑屈になりすぎるのも良くないなって、うん。そう、今はね、なんか皆さんの、みやじさんの演技好きですとか、声が本当に好きですとか、みやじさんの声聞いてると本当によく眠れるんですみたいな声も正直に受け取れるようになりましたマジで。いや正直だから実力もちょっとだけ上がってきたかなとは自分も思ってるんですよ、演技のね。マジで昔に比べたら、いやマジで昔のね、昔の演技をその振り返るって大事なんだなってマジで思った。え、下手くそって思えるのって大事なんだなって。いや今度聞き直そうね、みんなで。めっちゃ恥ずかしいから、ちょっと私のなんだろう、リアルタイムの音声ですごい邪魔しちゃうかもしれない。下手すぎてもう聞いてられなくて、途中で私が配信中めちゃベラベラ喋って邪魔するかもしれないけど一回みんなと振り返りたいな。うんね、聞き比べしたいですね本当に。うん、そう、なんでこんな話になったんだっけ。あ、そう、だからヒラも自信持ってほしい。ヒラはもうちょっと気負いにおしゃれな服とかいっぱいこうエスコートして選んでもらって、で外を一緒に歩いて、ほらお前も俺と同じぐらい女性に声かけられるだろ、そもそも俺がお前のことうっとりした目でずっと見てるの気づかないかって何度も何度もこう力強くじゃない、粘り強く言ってあげることによって、多分時間の問題だと思う。ヒラが俺ってもしかしてちょっとかっこいいっていうか、気負いの隣に並んでもいい人間なのかもしれないってちょっと思えるようになってほしい。うん、そうすることによってやっぱりその平への気負いの気持ちもグッてこうもっとストレートに伝わるようになると思うし、すれ違いも起きなくなると思う。でもね、すれ違いが起きるからこそこういうドラマって面白いですよねなんで好き、人間って、こういう人間っていうか私がそういうの好きなんですよ。すれ違い、三角関係、いや四角関係、いろんな気持ちが交差する、そういう恋愛のドラマ、なんでこんなに面白い。だからもうしばらく、悪いけど、気負いには悪いけど、もう少しすれ違っててほしいかなとは思いますねいいんです、どんどんすれ違い起きてください渦を巻き起こして、視聴者はああもうなんでそうじゃないのに、ああそこですれ違っちゃうかっていうのをね、ハラハラしてドキドキしながら見るのがまた楽しいんですから。そうそう、アンジャッシュも面白いじゃんね。やっぱ勘違いっていうところに焦点を置いたアンジャッシュというコンビは本当に素晴らしいと思う。渡部さんね、一時期大変な時期があったと思うけど、それを乗り越えて頑張ってほしい。誰だってミスはする、まあ、ミスというミスじゃないんだけどな、ミスと片付けていいものではないけど、誰だって間違いは起こすから、
ぱり結局はそこからどう這い上がるかだと思うんですよ。私も、ね、いつか炎上してしまうかもしれないね。一応気をつけてるけど、宮地脱税ね、炎上してしまうかもしれない。だからやっぱりそこからどう這い上がるかっていうのが大事だと思うんですよ。だから皆さん、私が、ね、もし炎上しても、あ、みえさんなんか炎上したけど頑張ってるなって思って見ててほしいんです、温かい目で。人間はまた這い上がることができるんだって、そういう希望を持って生きてた方がワクワクしません？どうせね、生きるんだったら。だって今しょうもないことで炎上するじゃん。なんかね、もっと炎上ってもっとえぐいことだったら、私のあの頭の中では、え、私悪いけど正直ね、ツイッターでなんかトレンドに上がってくるものほとんどがしょうもないと思ってる。え、そんなことで炎上するのって、みんな暇なんだなって思っちゃう。なんかそれに群がる人も苦手だし、なんか、え、そんなにあんたら暇なんだって思っちゃうんだよね。これ私なんか爆弾発言してるかな、大丈夫？なんかそれこそ自分の生活に影響があるもんだけ、みんな目を見張ってね、反応すればいいと思う。それこそ芸能人の不倫とかさ、何？誰々が過去にこんなことしてたとかさ、そういうのはさ、自分に正直関係ないじゃん。ね、大事なのはその人がそこからどう行動するかって、その人自身の問題だって。まあ、テレビは騒ぐよ、そりゃ数字が欲しいからね、テレビとかマスコミは。ただ私たちが袋叩きにしていいかって、そうじゃないよねっていう。被害者になった人とかさ、その直接自分に関係があることだけ叩けばいい、叩けばいいっていうか、ね、関心を持って発信すればいいと思う。いや、本当にくだらない。くだらないよね。増税増税反対。まあ、それはね、そもそもね、みんな国民ですから、意見する権利はありますよね。本当にね、正直本当にしょうもないことで炎上しますから、何で炎上するかなんて分かったもんじゃないですよね。ね、何の話これ。何の話これね。そうそう、だから私も宮地ダイエットしてたくせに実は10キロ増えていたみたいなことで炎上とかしたら、もうマジで笑ってほしい。しょうもない、しょうもないことで炎上してた。いや、なんか活動者なんてすぐ燃えるじゃん。なんか禁煙していたと言ったのに裏でタバコを吸っていたみたいなこととか、禁酒していたはずなのにお酒を飲んでいる姿が盗撮されているみたいな。だから私もあるかなって。宮地ダイエットに成功したと言っていたのに実は10キロも増えていた。別にいいやん、増えても。タバコだって吸ってていいわけ。ねえ、熱愛報道で炎上、それもようわからん。恋愛さしたれ。不倫ですら私全然みんなが叩くことではないと思うわ。その奥さん、あの、された不倫された奥さんが騒ぐとかだったらまだ全然いいよ。騒いで当然。てか騒げって感じだけどさ、みんなが、おい、お前不倫すんなよ、奥さん泣かせんなよって、あなた親戚ですかって感じになっちゃうよね。弱わから。正直関係ない。ね、そうそうそうそう。何の話だろうこれ。やばい、私お風呂に何分使ってますこれ。このスペース配信は
開始して何分経ってますか？この配信はですね、現在、あ、1時間も経ってます。1時間弱ですね。てかみんなすごい。待って。このさ、スペースに対してみんなリプしてくれてるから、リプ数がすごいことになってます。現在のリプ数316件。普段からみんなこんなにリプくれたら嬉しいのにな。
美しいから始まる？やばいね。でも私後から見逃し配信で見るから全然 OK だ。
今日はすごい話しちゃったんだね。すげえ数、すごいね。みんなありがとう、たくさんたくさんリポ送ってくれたんだね、ありがとうどうせしょうもない話をしちゃうだろうなと思ったので、このスペース配信の録音は残していないので、皆さんね、こうやってたくさんの方に聞いていただけて嬉しいです。ありがとう。じゃあそろそろ終わろうかな。寂しいな。あと1時間は粘るからみんな話そう。話そう。こちらこそ声聞けて嬉しかった。本当ですか？いや、私今日本当はね、牧場物語、ほら、今ね、新作とかリメイクで出たワンダフルライフっていうね、ゲームを実況し始めて、次が3回目になるんですけど、今日ね、しようかなって思ってたんですよ。でも今日ね、すごい頭痛くなっちゃって、ちょっと張り切っちゃったかもしれない。今日めっちゃ頑張ったから、いろんなこと。美しい彼のためにね、今日午後からね、気温がないんだよね、頑張りすぎて。美しい彼ある、美しい彼ある、ふわーっていろんなことをしてたから、もうちょっと記憶がなくて、そうだからね、頑張りすぎたのか、めっちゃ頭がさっき割れるように痛くてさ、まず通訳飲んで治ったんだけど、あれかな、私思ったんだけど、あれかもしれない、花粉かな、みんな。確かに鼻はムズムズするし、目はしょぼしょぼするし、花粉かなって思ってたけど、頭が痛くなるのもあれかな、花粉だよね多分ね。違う？花粉で頭痛ってあるよね多分ね。ないかな。なるわ。なんか大体私頭痛するときってあれなんですよ、肩こりがやばすぎて頭痛になることが多いんですけど、だからあ、やばい、肩こってんだわと思ってマッサージクッションで肩のマッサージをしてたんですけど、それでも良くならなくてね、で時点で可能性があれば花粉かなって。この時期、去年も花粉の時期ずつするって言ってた。あ、言ってた？じゃあそれだ。めっちゃやばい。もう割れるように痛かった。ガンガンガン。小人が中でなんか餅つきじゃない、採掘してんのかってぐらい、なんか頭の中のダイヤモンドをなんか採掘しようとしてる音がしてた。ガンガンガン、必死。やっぱダイヤモンドってね、高価だからみんな必死なのよ。ガンガン、痛い痛い痛い痛い。だから一回頭痛薬を飲んで、彼らを落ち着かせた。一旦ね、ちょっと待って、一回ダイヤモンド掘るのやめてっつって、そう、うん、秋花粉は熱出してたし心配。あ、本当？怖いね。みんな私の体の不調に詳しいね。てかよく記憶力あるね。じゃあみんな教えてね。私お医者さんに行かなくてもいいわ。宮井さん、この時期頭痛いって言ってたから、で、きっと花粉の症状だったから、花粉の症状も出てたから、で、去年のこの時期とほぼ同時期だから、宮井さん、それはね、花粉による頭痛だよ。教えて。みんなの方が多分詳しいわ。あと、お医者さんも、私は、ね、私の過去のことそんなに把握してないかもしれないから、みんなの方が詳しいかも。みんな、ちょっと、私の
こと多分私よりも詳しいから教えてね。かかりつけ、そうみんなかかりつけ、え、そう花粉症の薬はね時期にもらいに行かないといけないけど、みんなも花粉症気をつけてよ。あれぐらいじゃやっぱ効かないんだわ私。飲んでるんだけどね毎日。リスナーが主人、そう、気持ちいいお風呂。さすがにこんなに長いこと入ってたら血がドロドロになっちゃうよね。え、同じくさ1時間ぐらい長風呂するよって人いる？私結構2時間ぐらい長風呂するんだけど、みんなはどう？それこそ風呂自動を切ってどんどんどんどんこう熱が下がっていって風呂の、私いつも40度で入れるんだけど多分今ね、38度37度ぐらいまで落ちてると思う。そのぬるま湯で、ぬるま湯って正直ずっと入れるじゃん、だからずっとそこで寝とふりを見るの。うん、それ寝とふりって大体1時間半から2時間ぐらい映画だとあるじゃん、だから大体私いつも2時間ぐらい使ってるの、お湯張るときは。てか最近はずっとお湯張ってるね。テレビ見るとさ長風呂しちゃうよね。あ、そう、私もたまに追い炊きする。え、待って冷えてきたと思って、だいたい2時間コースの時なんだけど、それはあ、1時間入ってる、一緒だね。私も1時間以上は絶対に入るんだ。嘘、そう、私ねお風呂大好きだからさ、お風呂でも動画見るとすっごい、最近はちょっとお風呂でもっと贅沢時間にしたいなと思って、あのお風呂専用のなんかドリンクホルダーみたいな買おうとしてるんだよ。さすがにでも勇気がなくてちょっと買ってないんだよ。それ買ったらさすがにお風呂に、だってただでさえドリンクがなくても2時間いるのに、ドリンクホルダーっていうかお風呂専用のさあれなんて買っちゃったらさ、もう絶対もっと長居しちゃうよねって思ってね。えやばいよね。え、知ってる？なんかさホルダーじゃなくてなんだろう、ドリンクカップみたいな、なんかお風呂にプカプカ浮かべられるなんかホルダーっていうか、うん、なんかあんのよ、空き缶とかをそのプカプカ浮かぶもののくぼみのとこに入れて、絶対こぼすよね。あ、それか壁にこう貼り付けられるタイプのものがいいなと思ってるんだけど、うん、絶対こぼすよね。私もちょっと今想像して思った、え、いいじゃんプカプカ浮かぶのかわいいしって思ったけど、絶対こぼすよね、ああとか言って。こぼす未来が見えた。いや、そうお酒とかね、お酒はでも私まずいわ、お酒弱いからすぐ回っちゃう、お風呂なんか入ってたら。お風呂にドリンクこぼれたらまた体洗わなきゃいけなくなる、大変。でもすごい優雅じゃない？関心があって、だいたいその何あの雑貨屋さん、何だったっけな、あそこ、雑貨屋さんの名前が思い出せない、有名な雑貨屋さんといったら何がある？フランフランじゃなくて、あの指のマーク指のマークのあれなんて言うんだっけ、リプス宮地行った、あ、
違う違う違う、ロフトでもなんか、でもロフトもそうだけど、ビレバンもそうだけど、あ、そう、竜巻だ、そう、東急ハンズとかそういう雑貨屋さんに行くと、私大体お風呂系のグッズとかキッチン系のコーナーずーっといるの。だから雑貨屋さんで少々ガタイのいいお姉さんで、ずっとこうお風呂グッズの前とかキッチンコーナーの前ずっとうーんってしかめっ面で見てるお姉さんいたら、それ私ですってぐらい、なんかキッチン系のものとかお風呂系のものすごい好きなんだよね。最近あれ気になってるんですよ、あのマグネット式のなんかシャンプーとかを置くなんかホルダーをくっつけられるなんかやつ。あ、違う、シャンプーの入れ物自身が磁石になってて、要はマグネット系のものがくっつく壁だとチャッてくっつけられるの、そのシャンプーのボトルごと。だからまあそのシャンプーをそもそも詰め替え用の用やのその袋を買って毎回入れるって感じになるんだけど、そう、風呂の壁に直接くっつけるシャンプー入れ、シャンプーボトルがあるの。めっちゃスタイリッシュと思って、ちょっとねそれ気になってるんだよね。マグネットでくっつけられたらめっちゃいいじゃんと思って。そうそう、そこが舐めるじゃん、シャンプーのさ、なんかこぼれたやつとかがさ、こうなんかシャンプーをそもそももともと置いてる棚とかがさ、ぬめっちゃったりするじゃん。最近そこを掃除して思ったの、え、これ壁にくっつくやつだったら掃除めっちゃ楽なんじゃねって。そうそうそうそうそう、だからねそれが欲しかったりとかするんですよ。そう、うん、あとはキッチン系で言うと、まな板なんだけどね、これね、なんかなんだっけ、端っこが違うわ、なんだっけ、え、端っこじゃないわ、なんかまな板ですごい欲しいのって、なんだっけな、なんかね、折り曲がるの。だから切った具材とかがすぐにこうまな板をこうグニャングニャンじゃなくて、こうパチッてこう折り目がもともとついてて、パチッてそこで畳むとちょっとこう鋭利な角度がついて、具材、切った具材をそのまま鍋とかフライパンに注ぎ込めるみたいな。あと水はき用の穴とかもついててみたいな。結構野菜って洗った後さ、びしゃびしゃのまま切ると水がこうすごい水分が出たりするじゃん。その水はけ用の穴もついてて、あ、これだ、これこれこれ。しかも食洗機にかけられるの。私食洗機あの持ってるから、え、まな板食洗機で洗えんの、めっちゃ良くないみたいな。あと目盛りもついてるの。だからだいたい何センチ幅とか何センチ角に切ってくださいみたいなレシピが多いと思うんだけど、具材がね、そのまままな板に目盛りがついてるわけだから、じゃあこの通りに切ろうみたいなのができるわけ。めっちゃ良くない？私そういうキッチン系のねグッズを見てウホウホっていつも言ってるんです。え、そう、めっちゃ便利なの。そうそう、 V 字になる、そうそうそうそうそう、やば、欲しくなってきた。でもね、だから私古いもの捨てられない性分で、結構まな板もねずっと使ってるやつなんだけど、なんか捨てるのが嫌で買わないんだよね。わかる？なんか持ってないものは結構、あ、これ持ってないから買おうみたいな感じで買えるんだけど、すでに持ってるなんかまな板とかを新調するっていうのは結構ね勇気がいることなんですよ。捨てるってことができないの。包丁もね、一人暮らしし始めてずっと同じの使ってるんだけど、明らかもうセラミック包丁なんだけど、明らか切れ味悪くなってんの。だから包丁の本当は買い替えたいなって思ってるけど、え、包丁って捨てるの怖くないみたいながあって、なかなか新しいのにできないんです。わかる？そう、そんなまな板があるの、ぜひちょっと探してみて、あ
ただね、一応商品名はね、ウィングボートって書いてるけど、私が見てるやつはそう、フックにかけて収納もできるしみたいな便利なやつなので、ぜひ。いろいろあると思うから。包丁さ、セラミックって溶けなくない？包丁ってセラミックと、研げるの？あ、研げるんだ。セラミック包丁の研ぎ方、あ、私勝手に研げないと思ってた。セラミックというのは陶器の一種で、錆びない切れ味が長持ちする、衝撃には弱いです。そう、だから私セラミック包丁2個持ってたんだけど1個欠けたからね。1個めちゃめちゃ冷凍して野菜をなんか1回切っちゃって欠けた。だから衝撃には確かに弱い。でも切れ味が長持ちするっていうのと、錆びない軽いっていう利点がある。そう、砥石では研げないんだ。何で研げるんだろう。あ、一般的な砥石では研げません。切れ味が落ちてきた場合はセラミック包丁の、包丁用のシャープナーを使いましょう。あ、セラミック包丁用のシャープナーがあるんだね。ありがとうみんな、今回のスペースやってよかった。セラミック包丁用のシャープナーがあるっていう事実、勝手にないと思い込んでたから、ありがとう。もっと長持ちできるわこれ。ぶっちゃけ買い替えた方が楽そう。え、でも捨てるのちょっと怖いから、刃物やめる。シャープナー買うわ、ありがとう。てかごめん、何の時間これ、何の話、ごめんね、なんかすごい私の生活の話してるね。どうでもいいよね、正直ね。っていうかそうだ、私違うわ、今日ね、牧場物語じゃなくて、そう、配信しようっていう意識あったんだけど、牧場物語じゃなくて、本来ならあれだ、歌枠と雑談したかったんだ。次歌枠か雑談するねみたいな言ってたくない？牧場物語のゲーム実況もまたしたいんだけど、一旦歌と雑談したいなみたいな。そうだ、ミヤ実況チャンネルでさ、やろうと思ってたんだけど、今日ほんと頭痛くてごめんね。9時ぐらいからずっとしようと思ったんだけど、頭痛くてさ、もうベッドで横になってたわ。今回復してお風呂にいるんですけど、まあこれはこれでいいでしょう。入浴中の私のセクシーなボイス、本来なら聞けなかったから、スペースだから命拾いしたわね。スペースだからまだ音質が微妙で助かってるかもしれないけど、もっと音質が良くて、とても感度の高いマイクを使っていたのであれば、この水音と私のセクシーな反響してる声で、みんなもうやばかったかもね。脳からは血が吹き出し、鼻からも血が吹き出し、全器官という穴という穴から血が吹き出して、もう血液不足になってたかもね。危なかったわ。命拾いしたわね。もう何想像してるの？っていうかさ、あれだよね。これ今205人の方が聞いてくれてるけど、お風呂でスペースハートっていう、あの何タイトルのスペースに入ってるって、みんなフォロワーとかにバレるんでしょ。あの、私さっきさ、エゴサと同時にこう みんなのリプも同時にいろいろ見てるからわかるんだけど、宮司さんのスペースすごくありがたいんだけど、お風呂でスペースハートっていうスペースに入ってることがみんなにバレてしまうので辛いっていうツイート見かけて、ごめんねって思って、今度からもうちょっとなんか真面目そうなタイトルにしようかね。これからの日本の未来についてみたいな。で、まあ内容はこんな感じ、内容は今日喋ってる内容と全く同じような
どうでもいいことなんだけど、これからの日本の未来について国民として考える、国民の一人として考えるみたいな、そういうタイトルにする。そしたらみんなフォロワーにさ、勘違いされるよ。あ、まるまるさん今そんな真面目なスペースに入って、いや素敵だなって、これからの日本をこの人に担ってもらいたいなって思われるかもしれないから、そういうタイトルにしようか今度からね。こんななんかちょっとエッチなお姉さんがやってそうなさスペース名みたいな感じじゃなくて、もっと真面目なやつにしようか。ちょっとあれだよね、だってみんな恥ずかしいよね。うわ、今バレバレさんお風呂でスペースハートっていう、なんかいかにもいかがわしそうなお姉さんがやってそうなスペース聞きに行ってる、うわハートって思われてるかもしれないよ。辛いよね、ごめんね。ごめんね。でも逆にこのお風呂でスペースハートっていうタイトルに期待して入ってきてくれた方は、今キッチンとかお風呂のグッズとかしょうもないこと話しててすごいガクッとなったかもしれないから、ちょっと期待通りな配信にしようか今からね。え、お風呂でスペース、ええちょ、なんだろう、入ってみようかなって思って入ってきた方たちを幻滅させないような配信にするね。あ、お風呂気持ちいい。さっぱり。やっぱり冬はお風呂が一番よね。足のつま先から
頭のてっぺんまでって言おうとして、え、私頭のてっぺんまで使ってるの？溺れる溺れると思ってちょっと今笑っちゃいましたけど、
足のつま先からお胸まで温まっちゃって、もうぽっかぽかよ。あ、今お胸までっていう
水没してて草やめて。
今私がお胸って言った瞬間にエッチな想像したの誰だ。もう男の子はみんなエッチなんだから、この変態。わあ、もう男の子ったら本当にバカでいてほしい。じゃあ今足組んでるんだけど、足組み替えるわね。もう片方の足が冷たくなってきたから、ほらほら足をゆっくり組み替えるわよ。湯船に浸かってる足を少し出して、もう反対、もう片方の足を組み替えるわよ。組み替えちゃった。すっごく気持ちいい。こうやって交互に足を組み替えることによって、どちらの足も温めることができるっていうお風呂テクニック。みんな私と同じ湯船入りたい？入りたいでしょ？私1時間もここに使ってるから、そろそろいい出汁が出てると思うの。私の出汁はたっぷりで切ったお湯に全身浸かりたいんじゃないの？
右膝、左膝、交互に見て、右膝、左膝、
交互に見て
何やらせんのマジでやめてよ。ちょっと今地声が出ちゃった。地声がセクシーお姉さんでやってたのに地声が出ちゃったよ。何やらせんの本当に。
これでラーメン作りたい。
まさか豚骨ラーメンって名前にしないわよね。誰が豚骨やねん。
じゃあセクシーラーメンっていう名前で売るのであれば先輩許可を出してあげてもいいわよ。ちなみにこのだし汁はそうめん1リットルで500万ってところかしら。でもラーメンは基本的に800円台の値段で出さないと高いと感じられてしまうから、店に出すときは800円くらいで出しなさいよ。つまり大損ってこと。気持ちいいわ。
何この配信
ねえ。セクシーラーメン好評発売中。セクシーラーメンはあの宮地のだしを使った宮汁を使った豚骨ラーメン。
やばい、もうちょっと待って、配信しすぎじゃない？何時間喋ってんの私。もう2時間ぐらい喋ってるね。あ、いや、1時間30分ってとこか。あ、全然だわ、全然だわ。もうちょっと付き合ってくれる？
そうそう、さすがに終わるか。長いよね、みんなね。
ごめんね。
こってり油増し増しセクシーラーメン好評発売中。
長湯したから、そうね、お風呂上がりちょっと水分を取ろうと思います。もう12時過ぎちゃったんだね。皆さん、2月14日が終わりましたが、良いハッピーバレンタイン、良いバレンタインデーは過ごすことができましたでしょうか。どうでしたか。
まあ別にバレンタイン関係なくあのスペースを始めちゃったんですけど、せっかくならバレンタインに触れておこうと思いましてね。
はあ、2月15日ですよ。2月15日0時8分をお知らせいたします。今日も一日頑張っていきましょうね。それでは皆さん、良い睡眠もたくさん、今日も頑張って偉かったね。よしよし、ゆっくり休んでね。私の動画とか音声を聞いて休んでね。じゃあみんな、久々のスペース配信楽しかったわ。おやすみなさい。私はお風呂上がります。バイバーイ。みんなおやすみ。じゃあねー。